社会面、暮らし面などからです。最初に社説です。日本手話判決、老人への理解不十分。北海道立札幌老学校で日本手話による授業を受けられなかったのは違法だとして、先天性の聴覚障害がある小中学生が道に賠償を求めた訴訟で、札幌高裁は原告の控訴を棄却した。日本手話で授業を受ける権利は法令で具体的に規定されていないと理由を説明した。日本手話は日本語と文法が違う独自言語だ。原告の母語であり、授業が母語で行われなければ理解できないと訴えてきた。憲法は教育を受ける権利や法の下の平等を謳う。その理念に沿う立法がなされているか確認するのが司法の役割ではあるはずだ。法令に言及がないとして退けるだけでは責任を果たしたとは言えず、原告の苦悩を理解する姿勢が不十分だ。手話は2種類ある。日本手話は手指に顔の動きなどを交えるもので、先天性の聴覚障害者らの母語となる。日本手話が堪能な教員は不足しており、学びの環境が整っているとは言い難い。一方、日本語対応手話は日本語の語順に手の動きを合わせたもので、中途難聴者が多く使う。原告は老学校が日本手話の教育を実施すると説明していたのに、担任が日本手話に不慣れな教員に交代して意思疎通が難しくなったと訴えた。控訴審では日本語対応手話と音声主体で担任が教える動画も提出した。だが判決は動画が学校生活の一場面に過ぎないとした。授業は日本手話を使い、場面に応じて日本語対応手話などを活用して一定の意思疎通ができたと述べた。原告側は授業が成立していないという事実認定が全くできておらず、子どもの学ぶ権利を本気で考えているとは思えないと批判した。判決は被告の主張を追認したと言える。原告は子ども、障害者であるのと同時に言語的少数者だ。立場は極めて脆弱で人権侵害を受けやすい。司法はこうした人を守る存在であるべきだろう。手話施策推進法が今年施行された。手話に関する初の立法である。聴覚障害者の意思を尊重して手話を習得使用する環境を整えることを国や自治体の責務とし、教育の充実も求めた。判決は推進法の趣旨にも外れている。司法は法に基づき学校側の進む方向性を示すべきだ。判決は日本手話を使う児童が教員からも日本手話を用いた意思伝達を受けることが不可欠とも付言し、学校側に努力を求めた。日本手話の必要性を一定程度は認めたのだろう。教育現場任せにせず、国や自治体は責任を持ち、教員養成や配置を進める必要がある。社説でした。今日の話題です。書いた方は、西条慶一郎さん、室蘭報道部長。タイトルは、トリフェス10年。室蘭を被写体に、その魅力を写真に収めるイベント、トリフェス in 室蘭2025実行委主催が2021の両日開かれる。北海道内外の写真愛好家が集い、24時間の制限時間内に撮影した作品の出来栄えを競うコンテストに加え、プロ写真家によるワークショップなども催される。滞在型のフォトイベントとして回を重ね、節目の10回目を迎える。東京の CM 制作会社に勤めていた室蘭出身の川島義隆さんが、室蘭に人を呼び込みたいと室蘭観光協会を訪れたのがきっかけ。検討を重ね、自然と工場の景観が同居し、撮影スポット間の移動が容易な室蘭の特色を生かした 写真イベントが誕生した。第1回から実行委員長を務めてきた川島さんは、24時間のイベントの準備運営はやはり大変、それを一回一回こなし、気づけば10年と振り返る。2016年の第1回は全国から169人が参加、18年には402人に上った。新型コロナウイルス下でも撮影期間を2ヶ月に延長してコンテストを継続、22年に24時間開催を復活させて以降も毎回200人以上が参加し、リピーターも多いという。第1回から参加し続け、皆勤賞となる室蘭市の自営業馬場幸男さんは、同じ被写体でも撮る人によって作品は様々、こんな場所が室蘭にと気づかされることもと魅力を語る。道内の写真イベントとしては上川管内東川町の写真甲子園が広く知られる。トリフェス実行委の事務局長中島健一さんは、町を挙げて取り組んでいる写真甲子園のように、できればトリフェスもそこまでのイベントに育てたいと話す。室蘭を日本一のフォトジェニックシティと銘打って続いてきたトリフェス。写真作品を通じ、工場群や自然が作り出す室蘭ならではの景観の魅力を発信し続けてほしい。今日の話題でした。読者の声からです。原発は安全も避難も不安。札幌市北区、鈴木秀夫さん83歳。北電泊原発3号機の安全審査について、7月30日原子力規制委員会から正式に合格の発表があった。だが原発の再稼働について、最大限活用の政府方針に沿って急いで決定されたように思えてならない。この合格の決定について規制委の山中伸介委員長は、 100% の安全を保障するものではないと不言。つまり再稼働をして事故が発生しても規制委は責任を取りませんと言っていることと同じだ。活断層の存在を過小評価しているとの意見公募の指摘には十分な回答はなかった。事故発生時の地域住民の避難についても、いまだに机上の計画案に過ぎないと思う。電気料金も他の原発の再稼働側から大幅な値下げは期待できない。鈴木直道北海道知事はどんな判断を下すのだろうか。見守るしかないが、核廃棄物に対する道の方針は変わっていない。やはり安全性を第一に考え、道民の命と暮らしを守る立場から再稼働を認めないことを願っている。読者の声からでした。次は高橋みっちょ線同心川流。水に塩もう十分と秋を待つ。水に塩もう十分と秋を待つ。伊達佐藤を務む。見ただけで後ずさりする物価高。見ただけで後ずさりする物価高。中標別石黒石尾。ぼたもちがごちそうでない令和孫。ぼたもちがごちそうでない令和孫。滝の上太田越智鶴子。熊だってリスクを犯して挑む日々。熊だってリスクを犯して挑む日々。札幌鹿野秀夫。警察官詐欺だととうと電話切る。警察官詐欺だととうと電話切る。エンガル高橋久志。夏休み宿題サボりゲームする。夏休み宿題サボりゲームする。えべつ岩崎優。大麻泉小4年。用なさぬ風まで熱い扇風機。用なさぬ風まで熱い扇風機。サロマ前田姫香。高橋みっちょ線同心川流でした。経済面からセイコーマートの記事です。セコマ 沖縄に乳製品空輸増の見出し。道内コンビニ最大手のセコマ札幌は、今年中をめどに沖縄への商品空輸を各週から週1回に増やします。宗谷管内豊富町産の乳製品を来年1月から沖縄県内のスーパーに供給しており、売れ行きが堅調なため輸送を強化。現地での定着を図ります。現在グループ会社の豊富牛乳公社が作る牛乳やヨーグルト、ミルクコーヒーの3商品計1300点ほどを各週で道内から輸送。沖縄県内のスーパーフレッシュプラザユニオンおよそ20店で販売しています。セコマの牛乳の販売価格は398円、税抜き1リットル入りと空輸する影響で他の商品より100円ほど高いと言いますが、輸送する野高商店の担当者は、濃厚で美味しいとリピーターが増えていると手応えを語ります。輸送コストを減らすため効率化も進めています。従来は稚内空港から手作業が必要なバラ積みで輸送してきましたが、フォークリフトで運べるパレットでの輸送を可能にするため、今年7月に大型機を使える新千歳空港発に切り替えています。今後はプリンなどのチルドデザート類も加える計画です。セコマの担当者は、沖縄でも普段使いの食品として定着させたいと話しています。次は暮らし面から泉です。書いた方は札幌市中央区三上よし子さん81歳主婦です。タイトルは白内障。この頃目が疲れたり光が眩しくなるので、近くの眼科で見てもらうと、白内障が進んでいるので手術をした方がいいですよと言われびっくりした。人生100年時代に入り、80代以上の発症率は 100% らしいので、私の年齢であればと納得して手術を受けることにした。手術は目だけの麻酔なので、音も聞こえ意識もしっかりとしている。目の中に目薬が入ると赤、青、黄色の光彩が見え出し、あまりの美しさに宇宙の空はこんなにも華やかな光にあふれているかもと、怖いよりもワクワクした。手術は15分くらいで終わった。一人で帰宅して転んでは危ないと心配したのか、夫が迎えに来てくれ、腕を組んで帰った。ちょっとお互い照れくさかったが嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいだった。それから3週間ほどは、目薬を毎日何回も刺すのが大変だったが、無事にやり通した。少しずつ目が慣れてくると、今までぼやけていた藻岩山の尾根がはっきりと見え、緑の木々までが近くなり、飽きずに眺めている。鏡に映る顔を見ると、今まで気がつかなかったシミやシワが目立ち、ショックだったが、夫が年相応だと慰めてくれ笑った。白内障の手術をすれば、認知機能低下のリスクも減少するとの新聞記事に、手術してよかったと思った。せっかくよく見えるようになったので、あと一踏ん張りして、いろいろな景色を見て楽しみたい。泉でした。次は同じく暮らし面から、ジェンダー。高齢者のうつ、腹部不調に関連の見出しです。高齢者のうつ症状とお腹の症状、特に便秘が関連していることを順天堂大学のチームが専門誌に発表した。このような関連を報告した研究は国内では初めてという。チームは順天堂東京高等高齢者医療センターの内科外来を受診した自分で歩ける65歳以上の男性427人、女性557人の計984人を対象に、腹部の症状を聞く質問票と、うつ症状を評価する質問票に答えてもらい、関連の有無や強さを分析した。腹部の症状は、食べたものが胃から喉に戻る逆流、胃痛、胃もたれ、 便秘、下痢の5項目あり、これとは別に便秘の重症度も評価した。また、うつ症状では軽度から重度と評価される人は 38.7% を占めた。分析の結果、うつ症状はお腹の症状すべてと関連があり、関連の強い順に便秘、胃もたれ、下痢、逆流、胃痛だった。うつ症状が強いほど便秘が重症で、逆流、下痢の症状も悪化していた。チームによると、便秘は若年層では女性が多いが、60代以降は男性も急増し、70歳以上になると男女比はほぼ同じになる。心臓や脳血管、腎臓の病気や筋肉が衰えるサルコペニアや虚弱、フレイルにも関連するとされる。うつ症状は生活の質を低下させ、食欲低下などを引き起こす。調査をまとめたこのセンターの浅岡大輔教授、消化器内科は、うつや便秘は高齢者の健康寿命に影響を及ぼす。人生100年時代の日本で、高齢者のうつ症状や便秘の予防、対策の重要性が示されたと話している。暮らし面からでした。続いて第4社会面から、窓。タイトルは、あの日のお帰り。皆さんは家族からお帰りと言われることに幸せを感じたことはありますか？終戦から80年の8月15日、札幌市立福住小学校6年の橋本若さん12歳は、市内ではきはきと作文を読み上げた。非戦への思いを新たにする市主催の式典平和の集い。橋本さんは8月上旬に初めて訪問した広島で見聞きしたことを作文にまとめ力いっぱいに読んだ。平和記念資料館にあった熱戦や爆風で皮膚が焼けただれた人の写真、平和記念公園の下に今も眠る遺骨の話、思わず目を背けたくなる歴史の一端に触れた。大切なことを教えてくれた人もいた。自身も被爆し、両親を失った広島市の笠岡貞恵さん92歳は、家族からのお帰りを聞けることがどれほど幸せかと語った。目の前で生身の人が紡ぐ言葉は心に染みた。1945年末までに広島の原爆投下で亡くなったとされる約14万人。その一人一人に家族がいた。8月6日もいつも通りのお帰りが言えると、お帰りが聞けると信じていたはず。思いが込み上げた。ただいまって言うと、お帰りって言ってくれる家族がいる。美味しかった給食やテストの点数を伝えた日、カードゲームで盛り上がった夏休みの夜、当たり前の幸せを抱きしめた。窓からでした。これで、社会面などからを終わります。